ミルクホール
出張場。
はい、というわけで進行の編集カッキーです。そして
はい、お久しぶりです、早瀬弥生です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。あの台本いつもあのコピペ作ってるんで毎回始まりが同じなんですけども。
同じなんです。
はい、そうですね、お久しぶりですね。
お久しぶりです。
はい、
でもなんか久しぶりじゃない気もします。
そうですね、
不思議なことに、
まあちょくちょくね他のお仕事でもあったりすることありますからね。
今日面白いだと思ったのが、はい、このラジオ原稿のところに、はい、早瀬さん弥生さんって書き、
そうそう、これはね、
早瀬さんと弥生さん二人いるんです。
そうそうそう、呼び方書いとかないと、つい、あのね、間違って読んじゃうとまずいなと思って。
ああ、名前が間違えちゃったり出てこないとっていう時のために。
そうそうそう、メモ書きをしてあるん
ですけど。そうだって前回私の名前ちょっと出てきてなかったですもんね。
そうです、
みゆくんがちょっと助けてた。
はいはいはい、そうそう、それで、
ちゃんと書いた。
そうですね、
うん、
この前ね、はい、初めて僕、うん、アニメの収録に行ってきたんですよ。
あら、初めてですか？結構作品が手掛けてるやつがアニメになること多いんじゃないですか？
そうですね。たまに
ピンカートンとか。
うん。そう。ピンカートンとか、アニメ化されてるんですけども、いつも収録は僕立ち会ってなかったんですよ。
あ、そうなんですね。は
い、だから、まあ今回初めて。
初めての、アニメ現
場。作家さんが行きたいっておっしゃったんで。
原作作家さんと一緒に。
う
ん、
ぜひぜひ、じゃあ、行ってみましょうかって言って初めて参加させていただいたんですけども、すごいなんか緊張の現場で。
緊張。
いやいや、まあ僕が緊張することはないんですけども、はい、なんでしょうね、もうやっぱりアニメだからそのリアルタイムでどんどん進行していくわけじゃないですか。
そうですね、うんうんうん、
だからその音響監督さんっていうんですかね、うん、あの方が、まあ、こうこうこうしてはいスタートとか言ったらもう
すぐ始まりますね。結構テンポよく。
うん。で、アドリブなんか即できないとまずいわけじゃないですか。
そうですね。
みんなに迷惑かか
る。結構指示とかも、うん、じゃあ、このシーンのここ、別撮りでとかっていうのをポンポンポンポン言われるんで、
う
ん。
そうそうそうそう。
あれはね、多分、最初はすごい戸惑うと思う。え、あ、今聞き逃した、やばいとか。
うん。だから、聞き返してたら。
そうなんですよ、ダメなんですよ。
大迷惑かかっちゃうから、そうそうそう、前の日に相当シミュレーションしていかないと、これ、まずいよなと思って。
あー。
う
ん。
もう見てる方がもうドキドキ
してる。ドキドキしてる。
そうそうそう。まあ、早く終わんのはいいですけどね。何？あれ、30分ぐらい、まあ、15分15分ぐらいの。
そうですね。アニメが多分30分だとしたら、うん、A パート、B パートで15分、うん、15分のこととかあるかなっていう。
15分15分ぐらいのアニメだったんですけれども、うん、まあ、それ3回ぐらい通してやるんですか？ 1 回テストやって、2回目本番やって、3回目なんかその、
別撮
りの部分を撮る。
修正部分とかですかね。
感じですかね。うん、
あれすごいのが、はい、後ろみんなアニメのこう画面を見ながら声優さんは喋るじゃないですか。で、それが透明なガラスでというか、
うんうん、
で、その外側で、まあ、見学の人とか関係者とかが見てて、さらにその後ろで音響さんとかがバランス取ったりとか、
ね、
監督さんとかも指示したりとかしてるじゃないですか。はいはい、あれ今何言おうとしたんだっけ。
あれでもなんかもうすごい宇宙戦艦のコックピットみたいな感じになってて、
ぽいですね、確かに。
すげえ、それもなんかね、声優さんからしてみりゃすげえ緊張しそうだなと思って。
あと思い出した、いうこと、はい、あれをテストでマイクの立ち位置みたいなのが、はい、みんな、あ、じゃあ今このシーン、ここ自分入れると思って、うんうん、3本4本あったら、自分がここに入りますっていうので、ずんずんずんずん進んでいくんですけど、はい、それをちゃんとメモしてくれてて、だから、テストと本番で違うとこ入っちゃいけないんですよ。
それは、
音の調整とかを、
どうしたらわかるんですか、でも。
どうしたら、後ろ姿でみんなが多分、 メモしてくれてるんですよね。
いやでも声優さんたちは思い思いに、
思い思いにですけど、はい、あの人が今ここに入ってるから、はい、じゃあ3本目が空いてるから私は次のシーンはここに入ろうとかは分かるんで、うん、メモしといたりとかですかね。
すごいですね。いやだから段取りが、
人が多ければ多いほど大変ですよ。自分が今このシーンではどこに入ればいいのかみたいな、
うん、もう段取り命みたいな感じじゃないですか。そうですね。いやあれはすげえと思って感動しました。
職場見学してきたんですか。
う
ん、
そう
ちなみに なんて作品なんですか。
ですね、まあそのコアマガジンから出たいちごショコラフレーバーっていう、ナズさん、
ナズさん
作家さんの、まあ単行本が去年発売されました。
すごくいちごショコラフレーバーな、ロリロリシーと言いますか、ヨジョーと言いますか。
そうなんです。
あとあれですよね、ゲームの原作の、漫画も書かれて、入ってます、
ね。アリソフトさんのね、
ドラペコ。
ドラペコの、
あとは短編が入ってるっていうあれですよね。
そ
うです。
はい。それがアニメ化していただけるということで。は
い。いつ発売なんですか。
発売がですね、6月になるのかな、これ。
あれ、7月の中旬とかじゃない
ですか。7月の中旬でしたっけ。
うんうん。で、私は噂で聞きましたよ。
本当ですか。6月
というのも、
メモってこなかった。
調べておきます。新作情報。これ、はい、私がすごく好きな声優さんの、
はい。
葉月マーチちゃんが出ると聞いて。
お、そうなんですか。
そうなんですよ。
そうなんですかって僕、現場にいたんですけどね。
じゃないんですか。
見てました。もうすごい頑張ってましたね。
そう、なんかまちちゃんは、はい、なずさんが、
はい、
何年前だろうな、本当でも4年5年ぐらい前なのかな、同人ゲームの、
はい、
原画をされてる時に、まちちゃんが声優で出たことがあったらしくて、
だからそれ以来みたいな。同人で声当てたりするんですか。
同人のゲームなんで、普通にやってることは普通のゲームと同じシナリオがあって、
はい、
声優さんが収録してっていうあれなんですけど、なんかその、出てるところが多分通販とか、オンラインとか、ダウンロードとか、あとはそういうメロンさんとか、そういうショップさんとかぐらいってことなんじゃないですかね。
なるほど。流通形態が違うっていうだけで。
とか、
もう、
あとはイベントとか。
普通の美少女ゲームと変わんない。
そうです、そうです。
感じなんですね。へぇー。
なんで、なんか、マーチさんも嬉しかったみたいですよ。おみたいな。
そうですね。
で、ナズさんとかも覚えてくれてたみたいで。
はい。
なんかね、安心感ですよね。
ナズ先生の、その、指名で。
あら、
ぜひ、葉月さんにお願いしたいですっていう。
すごい。
ご指名だと思うですから。
安心感ですね。
いやー、よかったですよ。
そして、現場見学もできて。
現場見学できて。
でも意外ですね。初めてなんですね。
はい、そうなんですよ。
いっぱい、だって、コウマガさんのやつ、アニメ化されてるのに。実は行ったことがなかった。
そうなんですよ。そう。
あ、タイミングで？
タイミングでっていうか、なんだろう。そうですね。
出来上がったものを楽しみに、
出来上がったもの。いや、作家さんが別に行きたいって言わなかったんで、行かなかっただけ
なんです。そうなんですか。いやいやいや、聞いたらみんな行きたいって言うんじゃないんですか。
まあ、まあ、例えば、モノリノさんなんかちょっと遠いんでね。
ああ、そうなんですね。うん、
家が。
じゃあ、行きづらいっていうのもあるのか。
っていうのも、ありました
し、ね。そっかそ
っ
か。じゃあ、すごいいいタイミングが重なったんですね。
そうですね。まあ、でも今度は僕、それまだ一作、この前収録したの一作目で、
なんからしいですね。いちごショコラフレーバー、ボリューム1みたいな。
そう。ボリューム2も。
ということは、おお !2 もあるんです。
うん。収録あるんで。それもちょっと、できれば見に行ってみたいな。
ということは、今のうちにあれですね。もう、好評発売中、なずさんの単行本、いちごショコラフレーバーを、今のうちにゲットしておいて、
そうですね。
作品の予習をしておくと、OVA もより一層楽しめるかもしれないですね。
ありがとうございます。宣伝ありがとうございます。ぜひぜひ、いちごミルクショコラ、いちごショコラフレーバーの方もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでですね、最近ですね、SD ナゴさん、まあ、ブースの外で、ディレクターやっていただいてるナゴさん、 と、ちょっと、まあ、そろそろ老後の趣味を、ね。
老後の趣味、うん、
なんか始めないといかんのじゃないかっていう話をしてるんですよ。
でも、それこそ、なんか、ライブに行くとか。
ライブに行く。そう。だから、ナゴさんは。ライブに行くとか、
ずぶん、いい趣味をお持ちなので
そう。将棋やったりとか、麻雀やったりとかもするし、その、
はいはいはい、
あの、ものの筆。
趣味な感じしますね。
も、
う、
の、ん、の筆あったりとか。
あられたりとか。
うん、僕より全然年上なんですけど、ものすごい楽しみで。
してますね。
うん、今更別に、あの、老後の趣味とかいらないんじゃないかって思うんですけれども。
趣味を増やそうと。
ただ僕としては確かに、あんまり趣味ないんで。
無趣味ですか？
そうなんですよ。
へぇ、休みの日にじゃあ何する、う
ん、何にもしない。酒飲んでるだけ昔はその DTM とかやってたんですけど、最近もう全然やってなくて。
DTM って何ですか？
デスクトップミュージックって言って、あの、打ち込みですね。音楽の打ち込みの。やるのが好きだった。
楽曲制作をしていたんですね。
はい、Windows98 の頃やってたんで、Windows になってからもう全然やってないんですよ。で、まあ、暇なんで、どうしようかなと思って、うん、まあ、そういえば、林さんって釣りがご趣味だった。
そうですね。最近全然来てないですけど、はい、あの、釣りするときは、はい、結構、携帯とかも、はい、まあ、写真を撮るのには使えますけど、うん、なんならずっと機内モードとか、あの時計とかも外して、はい、あまり時間を考えずに、
ああ何も考えない、
一日オフってしていくことが多いですね。なんかそれで、はい、とあの日の沈みとかで、はい、あ時間がもう夜かとかを感じるのが楽しかったりとか、
はい、それは行く季節とかってあるんですか？だいたいいつ頃行く？
あでも物によりますけど、うん、
あそっか魚が来る。
ワカサギとかも完全に冬なんで。
はいはい。あ、ワカサギって湖
です、ね、そうです、そうです。湖なんですけど、あれは、時期が限られてるんで、はい、で、なんか、氷の上で穴開けてやる人もいるし、うん、でもあれは私やったことないんですけど、はい、北海道でなんかその湖の上にテントみたいなのをもう、うん、設けてる、
怖え、
あの業者さんというか釣り場のあれがあって、
あ
そこで
そのテントの中からこうや
って、そうです、そうです、だから寒くはそんなないみたいな。
あそれいいですね。
ただでも湖の上なんで
怖いですよ、
ね、怖いっちゃ怖いですけど、まあ安心安全みたいな設備は整ってるっていうのがあったりとか、あとよく行くのはドーム船で、うんうん、すっごい氷が張ってたりとかすると進めないんですけど、はいはい、そのドームの中で船なんで船自体も暖かくって、はい、目の前のところだけカパって開くようになってそこから釣るっていう。
それもはやなんか釣りじゃないんじゃないかっていう気もしますけどね。
いやでも楽しいですよ。
楽しいんですか？
なんかだって寒くはないし。
まあそれそうなんです。
お腹空いたらカップラーメン食べれるし。
うん、でも我々関東の人間だとやっぱりワカサギって言ったら、
うん、
氷は張ってないわけじゃないですか。うん、なんかこうボート乗って。
そうですよね。
あの、なんていうの、サビキっていうんですかあれ、いっぱい針がついてるや
つ。いっぱい、あれですね、6本とか7本とか。
そうそうそう。あれでなんか釣るイメージがありますよね。
そうなんです。しかも最近はもう電動リールとかがあって、うん、手でやってもいいんですけど、うん、電動リールだともうなんかピクピクって反応して当たりが来たと思ったら、うん、もうすぐにボタンを押したらシュルシュルシュルシュルシュルって勝手に巻いてくれるんですよ、うん、だからすごい楽。
僕はそのあんまり詳しくないんですけど、そのなんか合わせたりとかってしなきゃいけないんじゃない
の？あるんですけど、はい、私割と得意なんですよ、うん、っていうのも、うん、釣りをやるときに、うん、大人になると結構考えちゃうんですけど、うん、結構ああいうのって子供の方がガンガン釣れるんですよ。で、なんでかなっていうので聞いたら、うん、子供って結構その、なんか反応に楽しいからってガンガンその動かす
ん
ですけど、うん、そうしてると、まあ、お腹じゃ、なんだろう、口じゃないお腹とかに引っかかったりすることもあるし、
はい、
まあ、タノボタラッキー的なので釣れることもあるんですけど、はいはい、うん、動くものによってくるんですよ、魚って。
はいはい、
だから、その、ルアーでも餌でも、うん、その、ただいるだけで反応する子もいるけど、うん、なんかそれが動いてることによって、うん、あ、なんだろう、生きてんのかな、食べようみたいなんで、うん、来るから、その、 結構子供って落ち着きもないから、うん、ずっとそのまんま待ってることもできないんですけど、うん、それが逆に良かったりするっていうのを聞いて、で私結構あのチャポチャポチャポチャポするんで、
そういうもんなんですね。
じっと待ってないのもあるみたいですよ。
うん、
じっと待っててここぞという時にピッてこう、うん、食わせるのも、
う
ん、まあ、プロいなとは思いますけどね。
うん、
人それぞれみたいですね。
なるほど。
ぜひぜひちょっと、コキーさん釣り行くんだったらちょっと
今度
ミルクホール出張所
ミルクホール出張所釣り大会
インなんだあれ市ヶ谷らへんにありますよね。
ああなるほど、
うんうんうん、
釣り堀で
釣り堀、
はいはい、
釣り堀なら釣れますよ
あれまあ貸してくれるわけですね。
そうですそうです全部。
うん、
ちょっと臭いけど
うーん、やっぱでも釣ったら食いたいじゃないですか。
あーそっか、
持って帰りますよね。
あそこだって持って帰れるのかな。
違います違います、あの
早くさんはもし普通の釣ったワカサギとか、うん、他のやつですか、はい、あ持って帰れます。だし最近はすごいあの文明なので、
はい、
釣った魚を写真とかで SNS を上げるとそれはやばいやつですとか、はい、あの教えてくれるんですよね。
そんなやばいやつを釣ったことがあるん
ですか。私はないんですけど、やっぱツイッター上で見てたりとかすると、
はい、
なんか見たことない魚釣ったって、まあ、嬉しくって載せるじゃないですか、うんうん、そうするとそれは食べちゃいけないやつです、毒がありますとかをやっぱ詳しい人が教えてくれたりとか、
はい、そうか、そんなのあるん
ですか。私でも魚は釣るけど、うん、種類には詳しくないんで、
はいはい、
これなんだろうみたいなの結構あるんで、うんうん、周りの釣り人にこれなんですかって見せに行ったりとか、しますよ。ツイッターで聞いたりとか。
狙ってないものが釣れることもあるんです
か？全然ありますね。
面白い
ですね。だって、昔、船で、うん、海で、エビでタイを釣る作戦だったんですけど、うん、何釣れたんだっけな？なんか全然違う魚釣れて、
うん、
タイは？みたいな
。そう。船酔いしないんですか？じゃあ。
私しないです。
それは羨ましい。
船酔いも、うん、コマセとかそういうのの匂いで酔ったりもしないんで、
うん、
あと割と魚の虫は平気ですね。
あ、
結構触れない子多いんですけど。
青染めとか、
あ、全然染めとかつけれます。
あとはブチブチ取らなきゃいけないじゃないですか、あれ。うん、すげえ気持ち悪い。
まあ、刺しとかもそうですけど。
え、刺し。うわ、
ワカサギは刺しなんで。
そっか。
そう、だから、すごい大雑把に釣ったワカサギを食べたら、刺しも一緒に食べてることになります、
はい、なるほどね。いや、内臓食わないでしょ、だって。内臓。
でも口の辺に加えたまんま、もし残ってたら。
そっか、確かに。
っていう。
まあ、しょうがないですね。
うん。あとは、だってそのワカサギを育てたのも、
うん、
昔の釣り人の刺しかもしれないわけで。
ああ。なるほどね。
そう、生きながらえただけで。はい、ウジ虫食ってんだよつって。
それはしょうがないですね。じゃあ、よく噛んで食べることにします
、ね。もうね、輪廻転生ですよ。
はい、まあ、食物連鎖。
食物連鎖、はい。食べられ、食べて、生きていく。
じゃあ、今度、ちょっと。
釣り行きましょう、うん、釣り。
ぜひぜひ、教えていただければと思います。
ぜひ。
はい。で、そうですね。じゃあ、そろそろ曲の紹介に行きたいと思います。メガスターギミックスからですね。肉色ディップスイッチ、どうぞ。ノーズプレイで豚バナにされて排便姿をさらす地獄に陶酔の超変態アナル開発済み26歳スタイリストはうんちぶい。
後ろ姿を見る だけで魔女かどうか見分けられる M 女鑑別士の私は26人目に任命した女です。農家ミニスカでやってきた顧客アイドをホテルに連れ込み、持参したティーフロントレオタードを着用させると、ひー、それだけは許してと悲鳴を上げるものの、薄毛の恥部からは潤滑液がどろりと染み出しています。ご主人様を差し置いて一人でよがるやつがあるかと叱り飛ばすと、口からよだれを垂らしながら尺八に没頭、沸騰したスペジルを炸裂させると、うん、今日のはとびきり濃いと再度ごっくんしました。
いい口に追われて忙しい日常も露出散歩で絶頂、初めての複数プレイに気絶状態のまま、読者が中出し敏感願望腰くらくらくらくらくらくらいっと。
はい、さてそれでは、ホットミーク7月号の紹介に行きたいと思います。
もう7月、
そうですね、早いですね、
1周年からの、すごいすごい早いですね。
1周年、まあ1周年、そうですね、1周年号が
すごい、え、私ちょっと応募したいとかで、
ね、あーこれね、
Nintendo Switch当たる、
はい、まずはプレゼントページなんですけれども、今回任天堂スイッチ、まあ、1名様なんですけれども、
うんうん、
奮発しまして、任天堂スイッチが入っております。
おー、これは、お、しかも、
はい、
先生の直筆サイン入りコミックスも、
そうですね、いろいろ、盛りだくさんな内容となってますので、
小判先生一級入魂と、高柳克也先生エロ本ですよ、
はい、伊豆原美優さんのサイン色紙もね、
うんうんうん、
ありますので、
そうだそうだ、美優くんの
応募していただければ
と思います。お願いします。
はい、次いきますね。
はい、
キサキサキ先生のアイリスインですかね。
アイリスイン、
はい、アイリスインってね、まあ、どういう意味なのか僕知らなかったんですけど、うん、調べてみたら、
どういう意味ですか、
クロスフェードってわかります、暗転するときに
ふわーって消えてくやつ、
そう、それの
一種
でアイリスインっていう
クロスフェードみたいな、
うん、特殊効果があるみたいですね。
だからここのあのカットのあれもムービーっぽくなってるんですね。
デザイナーさんは分かってるんだ
な。おー、まあ、なるほど。
ということでですね、まあ、映画研究会のお話なんですけれども、
なるほどなるほど、
まあ、1年生の男の子が、まあ、女の先輩に憧れて、まあ、この映画研究会に
入
った。
お
ですけれども、まあ、告白できないままですね、
あららら、
ずるずると1年半が経っちゃったのかな。
あ、
でもう2年生になってるわけですね。
なるほど、うん、で
もうだから先輩も
卒業しちゃうんじゃないですか。
そう、先輩ももう引退間際ですね。
ねえ、
まあ、だからだと思うんですけども、もう先輩の方がもうじれて、
あら、
まあ、どうにかなってしまうというお話ですね。
まあ、なんと積極的な先輩、はい、
まあ、積極的じゃな、まあ、ずっと待ってたんですけど、
もう待ちきれない、
待ちきれないということになってしまったというお話です。はい、
すごい、主人公があの顔をこう手で覆ってるシーンがなんか可愛い、可愛かったですね。
そうですね、
なんかちょっとヘタレっぽい。
いや、キサキ先生のね絵は本当可愛いんでね、
可愛い、これ可愛いですね。
早く単行本になってほしいんですけれども、
ねえ、
キサキ先生なかなかねちょっと筆が遅いんで、
ペースが上がれば、
ペースが
単行本も
なかなか上がらないんで、
ドキドキしたい、
ゆっくり待ちましょう。
はい
はい、で次、黒川おとぎ先生で、数え終わるまでですかね。
へえ、
はい、これは、あ、100数え終わるまでですね。これはですね、まあ、幼馴染の男の子と女の子なんですけれども、まあ、いつも喧嘩ばっかりしている
。すごい巨乳ですね。
うん、もう黒、
素晴らしい。
おとぎさんといえば巨乳
なんです。
爆乳。
爆乳ですね、
うん。どんどん爆乳が成長してるような気もするんですけど。
どんどん。だってもう、常に机の上に乗ってますよ。
そうですね。そうですね。これはすごいこと
すごい。爆乳ですね、これ。
うん。で、
幼馴染か。
そう。で、まあ、いつも喧嘩ばっかりしている幼馴染の男の子と女の子なんですけれども、うんうんうん、ですね。
あ、喧嘩してる。
うん。まあ、勉強してるときに、ある日勉強してるときに、
あ、勝負からのあれなんですね。
勝負から、また喧嘩になっちゃって、お互い引けないこと、
そんな、ラッキースケベな勝負あります。
パイ釣りして、
うん、
行かせたら私が勝ちね、みたいな。
いい勝負ですね、うん。
どっちも引けなくなってしまった。
なるほど。で、いやー、これは勝っても負けても。
そうですね。勝っても負けても美味しいです。
美味しい。
というお話ですね。
勝負の行方やいかに、
はい、いかに。
へー。
はい、続きまして、上川さんの、ああ、愛しの年下彼女ですね。上川さんは、まあ、もう、このね、キャラの可愛さ
が、ね。メガネ主人公。
いいですよね。
ぽやぽやしてるんですかね、は
い。もういきなりセックスしてるところが始まるんです
けども。本当だ、1ページ目から。
うん。まあ、年の差カップルなんですね。男の、男性の方が、
年上、
かなり年上であると。で、ところがまあセックス、いつもねセックスしてもちょっと彼女はそっけない。
あら、
最近。
あら、なぜだ。これはドキドキ、倦怠期、
うん、もしかしたらやっぱり年の差あるし、
浮気、
そう、浮気というか自分のことが嫌いになっちゃったんじゃないのかなっていう不安を、
あらららららら、
覚えるんですけれども、まあ実は、うん、そうではなくて、あんまりその好きすぎて、
うんうんうん、
女の子の方があまりにも好きすぎて近づくと、
あら、
エッチな
発情してしまうと、
そうそうそう、
だから抑えていると、
うん、こんな変態な自分を見てほしくないっ
てい
うことで、まあ、
抑えてたんですね、うん、やだかわいい、
まあ、この二人その後どうなりますでしょうかという話ですね。
うわ、はい、もう終始パンパンですね。
終始パンパン、そうですね、もう全般的にパンパンですね。
私もこの、こういうのすごいいいなと思っちゃいますね。はい、あの、チュポ、チュポとか、
はい、
ブポ、ブポとか、パンパンとかの。
あの、書き文字っていうやつです、ね。
そうそうそうそう。
そうですね。書き文字は、やっぱり作家さんによって。
なんかカラーがありますよね。
うん、全然違いますからね。
効果音の、なんか、センスもあるし。うん、へーと思って。
はい。じゃあ続きまして、
はい、
今回 TDFK はですね、長崎県ということで、
シャンポン、
作家さんは友永健二先生ですね。
友永健二先生が書く、はい、長崎県、
長崎県って、
ガールズ、
うん、知らんかったんですけど、キリスト教の、これなんだろう、カトリック、プロテスタント、カトリックかな、の教会が初めてできたところらしいんですね。
そうなんですね、うん、
なので、まあ、今回シスターを書いていただいております。
うわー、これはまた、
うん、
なんかシスターみたいな聖なるものを汚すっていうのはいいですね。いいですね、けしからんですね。
なるほど。まあでもかなりエロい下着を履いて、
わ、どの字の聖職者が多いみたいな。ウキウキ、
はい、ぜひ見ていただきたいと思います。
まあ、そう、
はい、で、続きまして、オナパン先生のクレジット9ですね、
うん、クレジット、
これはまあ、まあ、ゲーム好きの男の子と女の子なんですけれども、うんうんうんうん、女の子の方がゲーム好きすぎて、もう男の子の家にそれを理由に通ってるんですよね。
後輩ちゃん
なんかの、うん、そうですね、先輩の男の子の家に、うん、通い詰めてるゲームやり、でもやっぱりその先輩としては女の子として意識してしまうわけですよ。
うん、
どういうつもりで来てるのか、まあ純粋にゲームを楽しみに来てるんでしょうけども、
そうですね、
うん、だけどそのうち、まあ、ちょっと
何を立ててるんですか。すごいすごい、またこれもあのね、手書きのあれなのがいいですね。
そうですね、このオナパン先生って、
下からの、
まだ一冊も単行本出てないんですけど、
そうなんですか、
はい、このねストーリーがネームっていうんですけど、ネームがねすごい面白いんですよね。これは
漫画としてどんどん読み進めたくなるあれですね、
うん、新しいやっぱり、漫画家さんなんだなって思いますね。
いやでも私このいろんな構図からっていうのがすごいなと思いますよ、
うん、すごい工夫してます
よ、足先とかも、
うん、いろんな角度から描くようにすごい工夫されてますし、これは単行本が出るの、うん、本当楽しみにしております。
へー、はい、
で、最後ですね。
はい。
まあ、ミルクホール、本家ミルクホールの方なんですけれども、
うん、
今月から。
そうだ、ページが7ページ。
7ページになります。はい。
7ページになった。
で、これからずっとまあ7ページでいくと思いますので、皆さんぜひね、
1ページ分チャンスが。
そうそうそう。
枠が広がりました。
はい。それと
あ、そうだ、6月1日から変わったんですよね。うん、
郵便はがき10円も上が
ん
の？
そうなんですよ。
うわ、
はがきが52円から62円になって、
はい、
でもあれは変わらないんですよ。年賀はがきは52円。
そうなんですか。
そう。で、普通の封筒とかは82円。うん、
へー、
なんかでも20円の差だったら封筒の方がって気にしちゃいますよね。
いやー、うちねはがきつけてないんで、
みんなね、はがきでお便りアンケートくれるから、
アンケート来てくれるから、
皆さん料金不足でね戻されちゃうので、
うん、
62円で、
そうですね、
お願いします。
ぜひぜひぜひぜひっていうか、
もし既存のはがきを52円の持ってる人は、はい、10円切手を買って貼ればいけます。
しかない、
うん、
そうですね。まあ戻されちゃったら大変ですけどね。
ね、届かないですからね。
はい。で、ドーマン星魔先生の4コマも健在です。
いっぱい絵も文もお便り来てますね。
で、ミルクホールの新コーナーなんですけれども、
大喜利だ、
はい、クイズミルクホールということで、これはですね、
うんうん、
まあ吹き出しの中にまあ、お好きなコメントを入れてほしいというコーナーなんですが、
お来ましたね。
2つほど読んでいただいてもよろしいでしょうか。
いきます。クイズミルクホール回答編。コンビニから出てきた主人公に向かって一言、これは漫画で来てますね。
はい、ちょっと文字小さいんで読みづらいです、
はい、よいしょ、お借りします。コンビニから出てきた主人公に向かって一言。ディディン。長野県、水田さん。唐突で、ぶしつけなんですが、すぐにお寺に行ってください。あー、でも先に飯に、命に関わりますので。という、はるちゃん。はるちゃんなら見えても違和感ないね。除霊もできるのでは、というコメントで。
あ、幽霊ネタなんですね、これは。はい、面白い。
続きまして、コンビニから出てきた主人公に向かって一言、デデン。大阪府大阪メトロさん。私とお笑いコンビを組みませんか？確かに、なんかこの呼び出してる感が、何かを言いたくってなんでしょうねっていうところで、これって。
コンビニから出てきたところに、
お笑いコンビを組みません。
お笑いコンビ？
もうさすが大阪の方ですね。
あ、なるほどね。
でこのような感じでですね、吹き出しに当てはまるように文章のみ、送ってくださっても構いませんし、漫画のように絵と文とで、一枚で送ってくれても全然大丈夫です。
そうですね、このコーナーは文字だけで、は
い、好きなように考えて組み合わせてください。
はい、
ぜひご応募お待ちしてます。よろしくお願いします。
ただね、次のお題がね、確か8月号なんで、
あ、じゃあ
これの次ですね、この次のお題を出しますんで、また
また、
じゃんじゃん
期待して、
はい、
お待ちください。
いただければと思います。
はい、
はい、それでは、まあ、今月の7月号もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ミルクホール新登場。はい、それではお便りコーナーに行きたいと思います。じゃあ林さん、すいません、読んでいただけますでしょうか。
はい、てかお便りすっごい多いんですね。
そうですね、
めっちゃ分厚いのに、うん、それでもさらに厳選された、うん、アンケートのところにホットミルクのネットラジオにてこのおはがき紹介してもよろしいですか、いいよダメのいいよの部分だけ持ってきたって言われて、
そうですね、
ダメの部分も含めたらすごい分厚いじゃんと思って、
うん、そう、結構みんなね、わざわざはがき代出して
用意してね、
うん、送
ってくれるって嬉しいですね。
本当ありがたいことですよ。
ありがとうございます。ではでは行きたいと思います、はい、ペンネームリッサさん、
はい、
こちら、あ、すごい、この方はがきにすごい透明なコーティングを
透明なコーティング
してくれて、濡れても大丈夫。
雨が降っても大丈夫ですね。
ですね、
はい。
あ、しかも5月号も6月号も送ってくださってて。
はい、
なんと、この5月号、6月号の間に、お誕生日を迎えてます。
はい、おめでとうございます。
リサさん、お誕生日おめでとうございます。
というだけで採用して
見ました。見ました。
はい。
すごい。あ、でもあれですね、7月号はおっぱいカーニバルになりそうなので、はい、ズボンを脱いで待つことにしますということで、
はい、
全裸待機ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、続きましてペンネームレオくんさん、ありがとうございます。はい、パオ先生の表紙、書店の雑誌コーナーでひときわ目立ってました。はい、本誌を購入するきっかけの一つになりました。また必ず買いますということで、
パオ、
嬉しいですね。
そうですね、
表紙がきっかけでジャケ買いっていうことですもんね。
パオ先生はですね、ホットミルク濃いめっていう雑誌がありまして、人妻専用雑誌がありまして、
濃いめの方、
はい、濃いめの1号目で、まあ、あのコアマガジンとしてはデビューしていただいて、
すごい、
うんうん、で、まあ、今回 2回目の、表紙ということになる。
これ、それがきっかけで購入したということで、うん、ぜひパオ先生にも。
そうですね、パオ先生も喜ぶと思います。
はい、メッセージを伝えると、まあ、
パオ先生本当すごいお上手なんでね、
ワクワク。またね、表紙になったらまたこの方喜んでくれますね。
はい、
うん、そういうジャケ買いしたよとか、
はい、
そういうコメントいただけるの嬉しいですよね。うん、
喜ぶと思います。
はい、続きまして、はい、ペンネーム林原レイさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
読者プレゼントの泉谷音羽先生の同人誌が当選して届きました。ホットミルクさんでは当選したの初めてだったのですごく嬉しかったです。泉谷先生大好きなので感激でした、ありがとうございました、という、
ありがとうございます、
届きましたの報告ですね。嬉しい、はい、よかったよかった。
林原玲さんね、いつも送ってきてくれるのは初めて当たったんだ。
あ、そうなんですね。じゃあなかなかやっぱり、ま、これだけの量ですからね。
まあ、そうですね、なかなか
抽選って言っても数が限られますもんね。はい、まあでもこのようにね、ずっと諦めずに送り続ければ、
はい、
いつか当たりますので。
そうですね。まあ好きな先生のね、
時にはね、
同人誌当たったということです。
嬉しい。
よかったです。
はい。続きまして、ペンネーム、新一郎さん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
モノリの先生の作品が読みたくて、コミックホットミルクを初めて購入しました。エロトリック?
エソテリック、はい、
エソテリックのヒロインの香りもとても可愛かったです、ということで、はい、嬉しいですね。
モノリノさんはね、僕も大好きなんですよ。
うん、
ものすごい両軸を描かれる
ラッキーさんの好みがね、もやっとした感じで終わる方が好きですから、うん、なんですかね。
ものすごい両軸。
ハッピーエンドじゃない方が。
いや、そう、あ、まあそうなんですけど、ものすごい両軸を書くのに、最後のページを見ると、
うん、
全部丸く収まってますよ。モノリノさんの漫画って。
素晴らしい。
これすげえなと思って。
話の持っていき方が、作り方がうまいんですね、そう、うん。
まあ、絵がめちゃめちゃうまいっていうのもありますけれども、話の作り方がすごい面白いなと思います。
こうやって、また一人ファンが、はい。嬉しい。
はい。
さてさて、続きまして、ペンネームクラゲ王国さんからです。篠野先生の単行本、発売されるのを待っております。ということで、
篠野先生
の単行本?
篠野先生って、まあ、なんか表紙のイメージあるんですけど、漫画描いたことありましたっけ?
何かな?それか、篠野先生の絵が見れればいいっていうことなのであれば、
そうですね、イラスト集とかになっ
ちゃうかな。とかになるのかな?それか、これを持って篠野先生に、こう言われてるから漫画を描いてくださいって。
そうですね。
リクエストしてみるのも、一つの手かもしれないですね。
まあ、担当には当然伝えますけども。
ぜひぜひ。これでね、
はい、
漫画を、自業自自業をどんどん先に展開があったら、
ね、まあでも、アンケートの。篠野先生はやっぱり表紙じゃないですかね。
表紙、あ、もしくは、あれじゃないですか。うん、大喜利用に、一枚書き下ろしてもらうとか。
ね、やっぱカラーのうまさが。すごいんで、
定評のある篠
さん。うん、できればイラスト集とか出したいですね。
でも何か単行本、イラスト集出るといいなというお声でした。
はい、ありがとうございます。
続きまして、ペンネーム、アベル長井魂さんです。
はい。
何を言おうと、グスタフ先生の霊下は華麗な僕のメイドが、重版出退ということで、宣伝掲載されているおかげで、霊下は華麗な僕のメイド、おかわりの作品で満喫予習できました。
はい、重版出退っていう。
私、重版できって読みましたよ。
はい、僕も。
重版出退って読むんですね。
僕もね、ドラマの重版出退やるまで知らなかったんです
よ。
こんな言葉があるの。なんかあのドラマ以降みんなこの言葉使うようになって、
まあ覚えた言葉は言いたいですしね。まあ、でおかげさまで重版ということで、
うん、そう重版最近ちょっと
嬉しい、
うん、ここまで重版多い気がします
ね。
うん、おかげさまで。
でもそれもやっぱり買ってくださるユーザーさんとか、
うん、
こういうね風にリクエストでお声をねちゃんと届けてくれる、
うん、
人のリスナーさんのおかげでもありますからね、う
ん、皆さんの本当おかげさまで、
うん、
重版いっぱいかかってきてますので、
いやこれからもよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします
ね、はい、よかった予習できたって言って、
はい、
ではでは続きましてペンネーム豆腐屋さんです。先日ツイッターであるゲーム会社の人がアンケートはがきは抽象的かつふんわりとしていて使いづらいとの意見を表明されていました。雑誌編集部としてはどのようなアンケートが好まれるのか聞かせていただけたら幸いですということですが、アンケートに、
いやでも
抽象的でも別に
抽象アンケートはがきは抽象的かつふんわりとして
使いづらい
使いづらいという意味がよくわかんないですけどね。
ね、何に使うかですけどね、
うん、使いづらいって何でしょうね。ゲームだから参考にしづらいっていうことなんですかね。
ことなのかな。
それはでも質問の仕方悪いんじゃないですかね。
雑誌編集部としては、はい、でもこういう風にね、この作家さんの絵で買いましたとか、うん、この人の単行本楽しみにしてますとか、
うん、
そういうのがやっぱりお声としてくると、あ、この先生にじゃあまたお声掛けしようかなとかね。
そう、皆さんね、感想書いてきてくれてるんで、
うん、
これまあもちろん各担当に見せてますし、その熱いお便り作家さんにも当然伝わってますので、
うんうんね、
うん、このままぜひその作家さんを応援していただければ、
うんうん、
力になりますしね、まあ、もちろんダメ出しでも構いませんし、
叱咤激励、
うん、どういうのがダメなのかっていうのも書いていただければ、まあ、だからこのままで全然大丈夫だと思いますけどね。
うん、ということですので、うん、引き続きアンケート、
それでですね、
うんうん、
まあ、よくハガキに書かれるんですけれども、うん、このハガキの表面に感想を書くのは恥ずかしいから嫌だと、は
い、ああ、なるほどなるほど、う
ん、言われるんですよ、
うんうんうん、宛先的な、
やっぱ嫌なもんですかね。
どうなんですかね。
嫌なもん、
あんまり私は気にしたことないですけど、
で
恥ずかしいのかな、
まあ、
ここがどしゃしこでしたとかはやっぱ書きづらいのかな。
そう言われる
なら、ここで抜きましたとかは
そう
言いづらいってことですかね。
そう、なんか郵便局員
に見られてしまうのでは、
見られてしまうのがちょっと嫌だなっていう。
だとしたらご自身の住んでるところから、はい、3駅ぐらい離れたところのポストに投函する
のそういう問題なの、
良いのではないでしょうか。なんとなく地域バレはしなさそう。
で、まあ、しょうがないんで、この 1,2,3,4 の設問。
はいはい。
これを裏にしようかなとは思うんですけど。
面白かった作品とか。
そうすると、
そ
うするとですよ。この、何、作家へのメッセージを見る通りに何かお願いしますっていう、このフリートーク欄っていうの。
キュッとしてしまう。
これが前に来ることになるんですけど、
それかあれじゃないですか、宛先で、
うん、
ホットミルク何月号の下に住所を書く欄にして、
うん、いや最初そうだったんです。
あ、そうか、でもそれかあれか、
いや、そうするとね、どっちの住所に送っていいか
分かんなくなっちゃうのか、
分かんなくなっちゃうかもしれない。
難しいな。
難しい
ということで、
引き続きちょっとご意見をお待ちしております、
はい、どの形がいいのか模索中であります。
はい、
続きましてペンネームライアーさん、ありがとうございま す。ミリコホールへホットミルクのゆるキャラを作ってほしいです。かわいいアニマルというゆるキャラ、
ゆるキャラ募集。ゆ
るキャラ、あ、でもイメージマスコットキャラみたいなのいないんですか。
でもゆるキャラっていうのは、
うんうん、
なんだろう、その 本気で、真面目にキャラクターを作ったら、なんかちょっと、ダサくて。
ああ。いや、でも私の中ではもうゲノム。
ああ、ゲノム。ゲノム。あ、確かにね。
ゆるキャラじゃないですか。
ああ、そうそうそうそう。
だって、ホットミルクさん、周りでなんかね、イベントとかあった時、パーティーとかに、パネルでいたりとかしたことあるじゃないですか。
うん、必ず使わせていただいて。
でしょ？ゆるキャラの一人だと思ってますけど。
そうですね。じゃあ、
なんか違うのかな。
はい、ゲノム。
じゃあ、ゆるキャラです。ゲノムよろしくお願いします。モニュセロ続きまして。ペネームクニオさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コミックスが出ても内容がよくわからないことがある。一目でわかる方法の工夫が欲しい、はい、ということです。
内容が。でもね、コミックスっていうか、まあ、これは、美少女コミック全般に言えることなんですけれども、全部書き下ろし、書き下ろしじゃない、何？ 1 話完結してるじゃないですか。
はいはいはい。
だから、一概に言えない、
まあそうですね。
これ作
家さん、どんな話が入ってますかって言われた時に、そのうちの一部抜粋するしかないですもんね。こういうのとこういうのとこういうのが入ってますみたいな、
ね、1話だけ抜粋して入れるか
なのかな。何で、
まあ、帯に書いとくって話ですね。これ
帯に概要、
だから、まあ、作家さんの特色みたいなのを書けばいいんですかね。
あ、属性とか。
ああ、属性ね。今で言う、なんていうの、キーワードみたいに並ぶの。
ハッシュタグみたいな感じですかね。あ、いいじゃないですか、ツンデレ、幼馴染とか、巨乳とか、
そうですね。
爆乳とか。
それいいかもしれないです。
っていうので、あ、このジャンルのものが入ってますみたいな。メガネとか、ヤンデレとか。
まあ、それはね、どうしても
難しいですよね。まあ、
担当によっちゃうんですけど、まあ、みんなに一応伝えておきます。
はい。そして最後のお便り、はい、こちらピックアップしました。ペンネーム、ひどうさんからです。
ありがとうございます。
初めて買った雑誌だけにまた買いたいと思うかどうかですね。はい、エローさんもだけど、シンプルに綺麗な絵を見たいですというコメントをいただいたんですが、
はい、
なんと、ご希望プレゼントが、私のサイン色紙と、ポニュセロ、ベノンの、古賀先生の、直筆、はい、サイン色紙がいいということで、
林さんのサインを欲しい、
嬉しい、
また買いたいと思うかどうかですねって、買ってくれてないかもしれない。そうか、じゃあちょっと林さんおすすめしてお
すすめ
くれませんか、この人に。
何がいいかな、
何さん
ひどうさんに、じゃあ一言物、はい、申します。
はい、
ちょっとひどう、こんなに欲しいって言うんだったら、ちゃんと迷子を買いなさいよね。
ありがとうございます。
ポニュセロポニュセロ
買ってくれるといいなっていうか、ラジオも聞いてないだろうな、もう。
ですかね、
聞いてくれてるといいんですけれども。
じゃあ、私、エゴサーチしよう。
はい、それで最後にですね、
はい、
まあ、前回だったかな、髪の色の問題が出たと思うんですけど、
ね、
ちょっと僕調べまして、
はい、なんであんなにカラフルなのでしょう。
そう、なんで髪の色を変えるのかっていうこと僕知らなかったんで、
教えて、
聞いてみたら、例えばジャンプとかマガジンっていうのは、部数がものすごいいっぱいあるじゃないですか。だから、一つの髪屋さんに集中させられないんですよね。何かあったら怖いし。
確かに確かに。
まあ、髪そのものも足りなくなっちゃう。
髪が足りないっていうことも。
そうそうそう。
あってもいけないですもんね。
うん。だから、いろんな髪屋さんに。
いろんな印刷のあれで分散させてる、
分散させて、しかも髪自体も変えていると。いうことらしいんですよ。だからうちもね、ジャンプぐらい。
売れたら、
きっとカラフルになると思うんですけど。今だから、ちょっと今ね、手元に、最新号がないんですけれども、今は、真ん中にオレンジ色の紙が使われてるだけなんですね。この前のおはがきでは、肌色の紙にしてみたらどうだろうかっていうお話だったんですけども。
イメージ肌色、なんかオレンジピンクっぽい紙だと、肌色感が肌色っていう感じで、いいのかもしれないですね。
ちょっと今度髪屋さんが来たら、
お、
そんな紙があ
れば、
まあそもそもね、そんな紙があるのかどうか、
まあ確かに、
うん、調べなきゃなんないんで、まあちょっと聞いてみたいと思います。
お、
はい、
ちゃんとお声は届いてます。
はい、さて、というわけでエンディングですね。
わー、富山、
林さん何か告知とかってありますかね。
そうですね、私あの伝言で、はい、あの受けたまわっております、あの葉月マーチちゃんがいちごショコラフレーバー7月中旬発売予定ということで、
はい、
ぜひ買ってくださいと言ってました。
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
7月
多分14ぐらいだったかなって言ってたんですけど、そうですね、
じゃあそのぐらいに
中旬かな、はい、
発売されると思います。
今ですね、いろいろ情報がちょっとずつ出てきているのと、まあ、はい、ナズさんのツイッターアカウントが多分一番早いんじゃないかな、
そうですね、
と思いますので、
はい、
皆様、はい、お見逃しなく。
はい、それでは皆さん、あの今月号のホットミルクもよろしくお願いします。さようなら。
バイバーイ。